こうして顔合わせから数時間で彼は私の催眠奴隷へと落ちた。君もその理由を体感できたかな？もしかしたら催眠は君にも効果を及ぼしたかもしれないね。すでにスパイである私に特別な感情を抱いているかも。君もスパイの影を求めて悪女作品を買い漁り、この音声を繰り返し聞くようになるかも。それがどんな意味を持つのか、彼のその後の話を聞けば想像できるかもしれないよ。さて、それじゃあ話を始めていくね。その後、彼はヒプノトランス連邦の女性に操られる内容の催眠音声を作ったの。スパイの命令により作られたその作品は、表向きフィクションだが、実生活や性癖に影響を与えるものだった。作中の誤催眠暗示が強く働き、悪女作品という性癖を植え付けられた購入者たちは、悪女系の作品を毎日毎日買い漁っては、オナニーをする日々を送ったの。そしてそんな毎日を送れば送るほど、彼らの性癖は強化され、さらなる深みに落ちていった。ある一定以上性癖が強化されると、スパイの前で暴露してドライ絶頂したいという欲望が彼らにあふれてくる。結果、またスパイの声が聞きたくなり、再び催眠音声を再生し、深くはまって絶頂し、より浸水する。そのルートを繰り返すようになった。君も聞いたあの催眠音声のことだよ。それを誤催眠暗示を含めて自ら重ねがけするようになってしまったの。そしてその後、作者である彼もまた買った悪女作品から得た着想とスパイの指示により、作品をどんどん凶悪なものにしていったの。より人の心に刺さりやすく、より効果的で、より破滅的なものへと。さて、君も聞いてみたいよね。これは彼の今後の作品について、初めてファミレスで打ち合わせをした時の一部始終をドラマ CD のように作品化したもの。彼の主観という形で作っているわ。今日はあの声優さん、いや、スパイさんとの初めての打ち合わせ。あの収録の日から1週間後、僕は指定されたファミリーレストランに来ていた。あの日の記憶はなんだかおぼろげで、思い出そうとするとぼーっとしてしまう。いつの間にか家に帰っていて、気づいたら悪女作品をいくつかダウンロード購入していた。確かに今までもマゾ向け作品は作っていたけど、そこまでこのジャンルにハマっていたっけ？首をかしげたけど、一週間経った今では毎日悪女がテーマの作品を検索するほどハマってしまっていた。と、一週間の記憶を整理していた時、ふわっと甘い香水の香りが漂った。 一瞬どこかに飛んでいた意識が戻ってきた頃には、テーブルの向かい側に彼女が座っていた。こんばんは。もしかして結構待ちました？爽やかな笑顔で彼女は笑いかけてくる。とても正体がスパイとは思えない。一週間の間ずっと悪女の作品を繰り返し聞いていたせいか、最初に会った頃よりも胸が焼けるように熱くなって顔がほてっている気がする。それにあの密室での出来事がうっすら戻ってこようとするので、頭を振って、あ、こんばんは。いえいえ、僕も今来たところですから、と返す。そうですか、それは良かったです。ところで注文はまだみたいですが、決まりましたか？ああ、ちょっと待ってください。僕は慌ててテーブルの上に開きっぱなしになっているメニューを見始める。さすがに食事というほどでもないので、無難にアイスコーヒーを頼むことにした。私ももう決まったので押しますね。店内にチャイムが鳴って、すぐに近くのウェイトレスがテーブルまで来てオーダーを取っていった。さて、この間の私の音声を聞いてどうでしたか？クスクスと笑いながら彼女は答えが決まりきった質問をしてくる。ええ、もちろん。とてもしっかり練られていて、完成度も。そういうことではなくて、その後どうでしたか？と質問した方がいいでしょうか。その後、つまり音声を聞いた後に起こった変化ということ。突然悪女がテーマの作品にはまって、毎日それを探し購入している、そのことだろう。彼女はその質問をしながら目を細めて、声を殺して笑いをこらえている。そう見える。しかし明らかにバカにされているようなその様子を見ても、胸が高鳴るほど可愛く、また美しくも思ってしまう。もう逃げられない、そう悟ってしまった。答えを返せずにいるうちに、アイスコーヒーと彼女が頼んだ紅茶が運ばれてきた。軽くコーヒーを飲んだ後、さっきの質問をごまかして彼女に質問を投げかける。あ、今日はどういった用件でしょうか？そうですね、今日は作品の制作依頼に来ました。それも私のではなく、君のサークルの。どういうことですか？作品の制作依頼なら受けますけど、うちのサークルのとは？これから君のサークルで私が依頼した作品を作ってもらうという意味です。それも君が今毎日必死で探して聞いているような作品を。ね、ひゅっと息が詰まる。 頭の中が今までに聞いた作品のタイトルと内容でいっぱいになる。声が出せない。あの時のように。そう。今君が頭の中に思い浮かべているような作品を作るの。大好きでしょ？そういうのが。じーっと見つめられながら言われると頭がぼーっとして手に力が入らなくなってくる。スパイはというと、そんな僕を見つめながら一定のリズムでコンコンと指先で机を叩いている。さあ、いいんだよ、妄想にふけっても。私をモデルにしてもいいわ。君はまどろみの中で私にどんな悪いことをされているのかな。色仕掛けされるシチュエーションかな。それとも捕まって拘束されて洗脳される場面が思い浮かんでいるの？いいんだよ、好きなだけそれを楽しみなさい。だんだんと顔が緩んできちゃってるね。悪い女に騙されて乗っ取られて操られるのが好きなのよね。ほら、妄想を続ければ続けるほどズボンの中で変態チンポがどんどん膨らんでいくね。本当は気持ちよく解放してあげたいけど、今は我慢しないと。だってここはファミレスなんだから。家族連れ、恋人同士、学生たち、たくさんの人がいる場所なんだから。周りの喧騒がすっと遠ざかって、もうスパイの声しか聞こえなくなっている。最後に残った理性でなんとか恥ずかしい言葉を言ってしまわないよう口を閉じる。そうだよね、我慢しないといけないよね、口に出しちゃうのは。こんな場所でいやらしいこと思い浮かべて、おちんちん大きくして、ほら、口だけじゃなく舌も隠さなきゃ。その状態だといけないから、私がリラックスさせて収めてあげる。ぼんやりとまどろんでいるうちに、いつの間にか正面から真横に移動してきたスパイが耳元でささやきかけてくることになった。まるで恋人同士のような距離。吐息混じりの声に胸がドキリとする。目を閉じて心を落ち着けようとしても、声が耳をくすぐるたび、ゾクゾクする感覚を抑えられない。ほら、落ち着いて深呼吸でもしよっか。大きく息を吸って、大きく息を吐いて、吸って吐いて、 気分がリラックスして頭がぼーっとしてくる。周りのことは気にせずに、今は呼吸だけに意識を集中しようね。ほら、吸って。吐いて。吸うときはきれいな空気を吸い込み、吐くときは体の汚れた空気を吐き出すことを意識して。さあ、吸って。吐いて。新鮮な空気を吸い込み、古い空気を吐き出す。言われるがまま、深くて長い呼吸を続ける。気分が落ち着くとともに、だんだんと考える力も落ちていく。君は催眠音声の作者であると同時に、催眠誘導の仕組みを理解しているから、非暗示性が高くて、催眠にかかりやすいという弱点も持っている。だから、私の指示に従うことで、自ら自分に対して催眠をかけてもいるの。自己催眠という形でね。その証拠に、深呼吸を繰り返していただけなのに、もう全身がだらーんと弛緩しているの。力が抜けて、両手両足が動かなくなっている。さあ、疲れただろうし、ゆっくりと目を閉じて、もう自然な呼吸に戻していいよ。ファミレスの喧騒が遠のいて、ソファーに体が沈んでいくような感覚を感じる。耳元でささやくスパイの声しか聞こえなくなる。君は今、真っ暗な場所にいる。前後左右すべてが真っ黒。そして足元には白い階段が10段続いているだけ。君は私が10から数え下ろすのに合わせて、その階段をゆっくりと降りていくの。広くて真っ暗な中、階段を降りれば降りるほど、だんだんと体の感覚がなくなって、意識が深く沈んでいく。そう、深い催眠状態に入って、また私の言葉がとっても気持ちいい状態になるの。一歩踏み出し、一歩深くまで降りる。踏み出すたびに、意識がどんどん深いところに潜っていく。足元の階段以外、何もない真っ暗な空間。だから私の声だけが頼り。なんだ。降りれば降りるほど頭はぼんやりとして、意識が声と沈む感覚だけに集中する。一歩踏み出すたびに、どんどん視界が狭まっていく。こう、階段の終わりが見えてきた。でもそれはぐらぐら揺れて、安定していないように見える。4、もしかしたら、君の体重に耐えられず、落ちてしまうかもしれない。3、でも、 君は私の声を信頼しているし、
抗えない。
ね、だから、一歩一歩促されて降りる。最後の階段の下には、そこの見えない深い闇が待っている。
イッチ、
もし落ちたら、戻ってこれないかもね。さあ、最後の一歩を踏み出そうか。
ゼロ、
私の催眠奴隷くん。ぐらぐらと揺れて足場が一気に崩れる感覚、崩れて一気に暗闇の底まで落ちる。スーッと落ちる。落ちれば落ちるほど心地いい浮遊感とともに全身から力が抜ける。力が抜けて体全体がだらーんとする。首が頭を支えきれなくなってガクッと落ちる。何も考えられない。
心地いい。
もう意識を保つことすらめんどくさい。ほら、またずーんとスピードを上げて深く落ちる。スーッと一気に意識が消えて気持ちいい。頭が空っぽになって何もわからない。ずっと落ち続けているような感覚を感じる。やっぱり君、非暗示性がとっても高いんだね。もう催眠状態に入っちゃった。君はごまかされちゃった。あの質問、君は正直ないい子だから、どんな質問にも正直に答えてしまう。
そうでしょ
ね。小さな声でいいから教えて。本当は私に催眠をかけられた後
どうしていたの？
悪女作品や催眠音声にはまって毎日それを探し購入してオナニーしていました。と小さく口から漏れる。
同時に秘密を暴露した快感が一気に駆け上がってきて全身に鳥肌が立つ。
やっぱりそうなんだ。でも分かってたよ。だってさっき私が軽く誘導しただけでおちんちん腫らしちゃってたもんね。毎日毎日悪女のエッチなイメージが湧くようになっちゃうなんて
大変だね。
まあそうさせたのは私なんだけどね。スパイの声が霞がかった頭の中で気持ちよく響く。
もうここがどこだったかもよくわからなくなる。
インモラルな悪女作品でオナニーするたび君は恥ずかしくて罪悪感を感じるの。だけど君はそれを繰り返してしまう。それは君がとってもいやらしい
変態魔女だから。
そしてそれを繰り返し続けると君はただオナニーするだけでは満足できなくなってくる。最終的には私の声でオナニーをサポートしてもらわないといけなくなってしまう。
そうでしょ。
再び指先で机をコンコンと鳴らしながらスパイは暗示を入れていく。だから君はその変態チンポを私に管理されたくなってしまうの。君はいやらしい男の子だから射精を我慢することができないの。
日常的に催眠音声を集めてドライ絶頂を繰り返したかと思えば、悪女作品を買い漁り、手が勝手に動いて変態チンパをしごいてしまう。でも、これからはどうやっても射精はできなくなるの。射精直前になったら手が止まってオナニーをやめてしまう。射精直前になるとここで出したらもったいないという強い気持ちが湧き上がってくるの。そしてなんとか欲望を解消しようと、私と収録したあの催眠音声を聞いてしまう。何度も悪女性癖を悪化させられ、性癖を暴露しながらドライを繰り返し、ご催眠暗示を重ねがけされる。そして全てを忘れて目を覚ます。その繰り返しの毎日になる。だけど体の奥では覚えている。射精できていない。解放の欲望がずっと溜まり続けていることを。
コンコンと机を叩く音とともに脳に直接言葉が入り込んでくる。頭に残った暗示にさらに効果を追加されていく。体に力は入らないのに下半身は熱を帯びてどんどん内股になってくる。
我慢我慢、ずーっと我慢。君の手が勝手に動いてチャックを外して変態チンポをしごいても、射精は我慢。でもちゃんと解放の機会を与えてあげる。さあ、さっき私が言った通り、君には作品を作って販売してもらう。君が毎日狂ったように求めている悪女作品、君にはまずそのシチュエーションやテーマを身をもって吸収してもらう。そしてそこで学んだことを取り入れた催眠音声を作るの。ヒプノトランス連邦の女スパイをテーマにしてね。そう、私と私の国を題材にそれに支配され屈服させられるのが気持ちいいと思うよう誘導する催眠音声を君は作るの。
頭の中に気持ちよく声が響く。どんどん頭に甘い毒が注がれていくのに全く抵抗することができない。
もしかしたら制作が進む中、君は何度も罪悪感と背徳感に苛まれていくかも。でもそれは私が与えたご催眠暗示で徐々に壊されて解消されていくわ。悪女作品を探し、読んで聞いて、射精できないオナニーを繰り返し、だんだんとそれを最高の快感と認識するようになる。そしてまた私の催眠音声を聞いて、その性癖を強化し、ご催眠暗示を重ねがけされる。君はそんな毎日を繰り返し、二度と抜け出せなくなっていくの。私のために、私の国のために、君の国の人たちを君のような催眠奴隷にする音声を作りながらね。ねえ、こんな言葉を脳に吹き込まれているというのに、ズボンに勃起した変態チンポが擦れて頭飛んじゃいそうだよね。君、 すでにもうだいぶ出来上がってきてるんじゃない？
甘い毒で脳が侵略される。脳みその中をスパイの気持ちいい言葉で侵略されて彼女の手に落ちる。
そうそう、ずっと射精できない君に解放の方法をすり込んでおいてあげるね。君は毎日毎日悪女作品を追い求めてオナニーを続けるけど、射精することはできない。変態チンポをしごいて射精直前までは行くけど、そこで手が止まってしまう。これを解消するには私の指令である催眠音声を制作し販売しなければならない。販売が開始されたら私が直々にオナニーサポートの音声を作って渡してあげる。それを聞いてオナニーすることで君は溜まり続けた欲望を射精することができるの。もう頭にしっかり焼き付いちゃった。だって君は私の催眠奴隷なんだから。そうでしょ？
スーッと頭の中に暗示が入ってきて奥の方に刻み込まれる。もうこの気持ちいい言葉を手放すことはできない。
カチンカチンになった変態チンポがズボンの中で相槌を打ってるよ。涙流してシミまで作っちゃって、そんなに嬉しいんだ。
やっぱりこの仕事はやめられないわ。
みんなすぐ私の手に落ちて気持ちよさそうに命令を聞いてくれるんだから。いいよ、私が見てるよ。もっともっと射精できないもどかしさを深く感じなさい。その方が君が作品を作るとき、今この時を思い出して興奮するでしょ。射精の瞬間を思って我慢すればするほどこの暗示の効果は強くなる。ほら、私のオナニーサポート音声を聞かされて射精する瞬間を思い浮かべるだけで、君、ズボンの中に手を突っ込んで変態チンポをしごき始めちゃったじゃない。体が勝手に？
うん、違うよね。
心が勝手に。だよね。君が悪女性癖を植え付けられた時、この結末は決まっていたの。だから君の手はズボンの中でいやらしく変態チンポをしごいているの。元凶の私が見てるんだよ。最高に背徳的で悔しくて気持ちいいでしょ。ますます手の動きが速くなっちゃうね。どんどん気持ちよくなるよ。君はなんていけない子なんだろうね。敵国のスパイの前でオナニーしちゃうなんて。
思考がまとまらないまま気持ちよく手を上下させる。機械的に操られているかのように。だけど、それこそが最高に気持ちいいことだと脳が認識している。
今にも行きそうなのに必死で我慢してる。そうそう、それでいいの。どうしちゃダメ。このまま私の前で白いの出しちゃダメだよね。無理しなくていいの。 そんなに必死でしごいてアピールしなくても、これからずっと射精できないんだから。毎日毎日精液が溜まり続けていくんだから。だから、君は我慢することないの。今日はこのまま帰って、この性癖に従って作品を作りなさい。
とってもいい顔だよ。
ああ、変態チンポの中に白いのいっぱい溜めながら、私のために働きなさい。私のオナニーサポート音声で操られながらオナニーすることを楽しみにしながらね。
その後、彼は射精することなく催眠を解除された。頭の中に毒を詰められ、下半身がじんじんとしびれたまま、家に帰ることとなった。そして、悪女作品を求め続け、でも欲求を発散できないままの毎日を送り、彼は催眠音声の制作を進めてしまった。ヒプノトランス連邦の女スパイが彼の国の男たちを催眠奴隷へと変えていく音声。作品の販売が開始されたその日、彼は再び収録スタジオに呼び出されたの。スパイは出来上がった音声の仕上がりを褒め、目の前で売り上げ状況を確認した。そして満足げに眺めた後で、収益の受け取り先をスパイの闇口座へと切り替えさせたの。彼はこの時初めて、自分が彼女によって完全な催眠奴隷へと変えられてしまったことを深く実感した。快楽の中で操られ続け、何もかもを絞り尽くされる未来とともに。でも、彼はそれを絶望している自分にも気づいていたわ。だから彼女に管理ページを操作させられながら、脳が恍惚に染まって拒否できなかった。そして、すべてが終わった後であのマイクを装着させられた。ご褒美をあげると言われた瞬間、すべてを忘れて頭を大好きなスパイでいっぱいにしながら、ね、さて、次の音声は予想以上に大きな結果を出した彼に対して生収録という形でスパイが彼に与えたご褒美です。わかりますね。そう、スパイによるオナニーサポート音声です。覚悟はいいでしょうか。まあ、すさまじい快感の予兆に当てられて、彼と同様に逃げられないと思いますが、さあ、彼と共にその予兆を現実のものにしてしまいましょう。オナニーサポート音声を聞けば、彼のもらったご褒美を体験できる。だけど、一つ注意事項があるの。もちろんこのまま聞いてもいいけど、彼と同様に過ごした後で聞く方がおすすめ。1週間射精を禁止したまま、何度も悪女作品や催眠音声、今聞いているこの音声を繰り返し聞いて、 君の精神や性癖をぐちゃぐちゃにしてから再生すると、それだけ私を近くに感じ、より強烈な快感を感じられる。さて、この先は自分で納得できる状態を整えて聞くこと。いいですね。もし準備が万端だというのなら、オナニーサポート音声を聞いて、その後、彼がどうなってしまったか、身をもってわかると思うわ。